9月18日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。さあ、冒頭まず電車の情報が入ってきております。
はい、JR 外房線は時計駅と本田駅の間で発生した人身事故の影響で、千葉駅と茂原駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと、運転再開は6時40分頃の見込みです。ご利用の方ご注意ください。
ちょっと通勤通学に影響出るかもしれませんので、またこれ、情報入り次第、お伝えしてまいります。はい、外房線止まっちゃうとなかなか他へ逃げるっていうのが難しいんだね。
そう
ですよね。情報入り次第お伝えしてまいります。さあ、9月18日、先ほどね、あの番組が始まる直前に、この後の番組のあなたとハッピーの宣伝が入ってましたけれども、はい、そうなんです。内田新人アナウンサーがいよいよ今日、
はい、
デビューというね。増山さんはデビューの時を全く覚えてないとおっしゃいましたけども。
本当ですよね。いや、でも、飯田さん覚えてます？
私、あの7月15日の開局記念日に、はい、あのデビュー戦やるぞっていうことで、なんかその印象がすごいあったんだよね。またあのこうこの会社ができてね、今年というか、あのここ最近65周年やったじゃないですか。
やりましたね。はい、
私あの今が入社16年目なんで、入社した時って50周年だったんですよ。で、結構大きな節目で大きな特番やってたんで、でそこでデビューだっていうこともあり、なんかすごく覚えてはいるんですよね。ただあの、まあ当時ですから、電話リクエストをバンバン取って、で思い出とともにリクエスト曲をなんて言ってね、でテレフォンセンターって言って、あのオペレーターの人がずらっと並んで電話の前でこう取るみたいなのをやってて、でそのテレフォンセンターから、中継をするという、まあせいぜい1分2分で様子伝えろって言われたのに、なんか結構なんか舞い上がっちゃって喋っちゃってで、そしたらあのテレフォンセンターって大体あの生放送スタジオの真横にあるわけですよ。
そうですね。
でそうすると生放送スタジオで全体を統括してるディレクターがですね、そのスタジオでむちゃくちゃ怒ってて、新人のくせに押すんじゃねえって、ものすごい怒られたっていうですね。いきなりつまずいた印象しかないっていうね。覚えてる？
覚えてますよ。私あの鮫洲駅の近くで中継して、あの1週間中継をまあするっていうので、最初先輩の五戸アナウンサーと一緒に月曜日から木曜日まで一緒にやらせてもらって、金曜日は独り立ちですって言われて、その場所が鮫洲駅の近くのまあとある駐車場だったんですけど、すんごい緊張して、もう
そうだよね、
こりゃもうなんか本当に何喋ったか覚えてないんですもん、本当に。
あ、そっか、中身は覚えてないよね。
本当終わった瞬間なんか安心してしまって、終わってからもう泣いちゃいましたね。
終わってから泣いた。安心して
無事に終わったなと思って、
まあ、今緊張してる最中なんでしょうけれどもね。
はい、
内田君頑張ってもらいたいと。
は
い、
内田裕樹アナウンサー、はい、この後あなたとハッピーで天気予報の中継でデビューをします。
だいたい10時台っていう風に聞いてますけれども、
ね、
まあ、いろんなサプライズもあるかもしれないんですけれどもね、ぜひお聞きいただければと。いや、なんといってもさ、はい、あのディレクターがやりたい放題の人だからさひどいんだよ、この庭っていうディレクターがやってるんだけどさ
こらこらこらこら。
いや、だって俺一緒に番組やってた時にさ勝手に自分、俺時計をプレゼントに回されたことがあってさ。
え、飯田さんの時計をですか？
そう、私物の時計を仮眠室に置いて忘れてきちゃって、で、それを仮眠室の人が生放送スタジオに持ってきてくれたのよ、
はいはい、
夕方の番組やってた時に、
ええ、
で、そしたらあのそのまんま時計を私に渡すんじゃなくって、パートナーで一緒にやった松本秀夫アナウンサーに耳打ちをして、はい、これプレゼントにするからよって言って今日はプレゼントがございますなんて言って、この時計ですなんて、いい時計ですね、ちょっと待って、それ俺見たことあるぞみたいな、ひどいことをしやがってですね。
しやがってっても名指しでも
まあもうあの10年以上前の出来事です。あ、言いますね、あそこね。
今ちょっとちらっとね、はい、見ていきましたね、スタジオね。
いやー、でもまあ新人ね、一挙手一投足が注目されると、まあいう意味ではですね、新しく総理になった人っていうのも、まあ当然あの総理になりますと、総理同棲といって1日の、まあ大体のスケジュールがですね、全部新聞にも載るんですね、翌日に。
はい、
うん、で、あの菅さん、おととい16日の、国会で、主犯 指名を受けて総理大臣になってますんで、まあそこから総理動静が、だから16日の総理動静を見るとですね、午前中午後1ぐらいまでは安倍さんの総理動静が載ってて、うん、で午後から菅さんの動静が載るという形になってるんですよ。だからね、完璧な形での総理、菅総理の動静って、昨日の動きを載せている今日の朝刊というのがですね、一番新しいと。でもね、やっぱメッセージ性があるなと思うのが、うん、昨日の菅総理の一日っていうのを見るとですね、6時42分官邸、官邸内の敷地を散歩、7時25分東京永田町のザ・キャピトルホテル東急、同ホテル内のレストラン折り紙で選挙プランナーの三浦博氏と会食。メッセージ性が、一番最初に会食で選んだ人は選挙プランナーですよ。この辺っていうのがね、一体どうなのかっていう、こういろんなこう想像をかき立てられてしまいますよね。どうしたって、やっぱ解散がどうなるとかそういう話もあるのかなと。ただね、これ総理同棲って、同棲に乗る乗らないっていうのは、こう、場合によってはですね、特に官邸の中で誰かと会うっていうと、記者たちが、見えるところの動線を使うと、あ、この人が入ったなとかっていうのがわかるわけですよ、うんうん、ところが官邸にはいろんなルートがあるらしく、これ官邸の中で働いた高橋洋一さんとかに聞くとですね、いや、そんなもん裏の動線使えば総理動線に乗らない形で人に会うことはできるんだよっていうふうに言っていたんで、裏の動線がいっぱいあるらしいんですよ。忍者みたいですね。そうだからそれを使うと全く総理動線に乗らない形で会うとかっていうことができるということを考えるとですね、あえてここで乗せてきたっていうのは、いや菅総理ってどういうメッセージなんだろうねとか、まあそういうのこうね、今日コメンテーターは末延吉正さん、テレビ朝日政治部長も務められて今は東海大学の教授でいらっしゃいます。どうなるんだろうねっていうこのあたりのね、今後についても占っていただきたいと思っております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、東海大学教授でジャーナリスト、末延吉正さんです。取り上げるニュース、菅新政権を様々な角度から見ていくということになりそうです。デジタル庁、2022年4月までに創設の方針というニュース、それから、本格始動、改革ね、縦割り110番なんていう話もありました。そして一方でアメリカ大統領選、世論調査を見ますとバイデン氏が9ポイントリードです。キーワード衆院解散、そしてアメリカと中国の二国間投資、2020年上期は9年ぶりに低い水準と、そこから米中の今後日本はどうするというあたり、外交についても聞いていきたいと思います。
今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になる経済関係で昨日ニュースが入ってきましたが、昨日と一昨日、日銀が金融政策決定会合を開いております。日銀の、今後の方針を決めるという、意思決定機関であります。で、3時半からですね、日銀の黒田総裁の会見も行われました。安倍さんの政権下で、黒田さんは総裁になったということで、安倍さんがこれ退任するんで、黒田さんどうするんだというようなこと、マーケットでは一部ですね、いや諏訪退任かみたいなことまで言われてたんですが、それは明確に否定をしておりまして、2023年まで任期があるので、その任期まであと2年半ぐらいあると、全うしたいというふうに述べております。で、その上で当面の金融政策運営についても発表がありまして、基本的には変わらずという感じになっております。長期の金利と短期の金利を操作していくと、短期金利は、マイナス 0.1% というマイナス金利を適用すると、要するに、日銀の当座預金に、お金預けとくと損しちゃうから、自分のところでどっかに貸すなりしてどんどんお金は回した方がいいですよということをやり、で長期金利、これだいたい10年ものの国債の金利 利っていうのが一つの目安になりますけど、ここについては、0% 程度で推移するように、上限を設けず必要な金額の長期国債の買い入れを行うと、これ、金利がね、上がるっていうことは、金利が上がるっていうことは国債としては価格が下がるということなんですけど、まあそう価格が下がってきた場合には、金利を下げるためにですね、日銀が買い入れるとで、いうようなことをやっていくということなんですけれども、まあこれは賛成8、反対1というような評決が出ております。これは日銀のホームページにペーパーも出てますんで、知りたい方は詳しくね、知りたい方はご覧いただければと思うんですけど、じゃあこれ誰が反対票を投じたのかっていうのもですね、この資料の中にありまして、片岡豪氏審議員が、反対票を投じたということなんですよね。これあれ片岡さんというと、まあ元々リフレ派の論客とも言われていて、私夕方の番組やってた時にはですね、結構この片岡さんよく番組にご登場いただいたんですが、まあその時から何しろ日銀は金融緩和すべきなんだと、緩和をして、物価を上げることをしなければデフレからは脱却できませんということを言った人なんで、あれ反対ってどういうことだと思ったらですね、日銀のやってることはぬるいんだと、もっとちゃんとやんなきゃなんないということで反対票を投じたと。で、どういうことで反対票を投じたのかも書いてありまして、ペーパー曰くですね、新型感染症の深刻な影響を念頭に置くと財政金融政策のさらなる連携が必要であり、日本銀行としては政策金利のフォワードガイダンスを物価目標と関連付けたものに修正することが適当であるとして反対したということです。まあコロナで先行きわかんないと、わかんない中で、このままだと誰も資金を出したがらないと、家計もそうだし企業もそうだし、お金使いたくないよねって、こういう時はリスク取れて損してもいいやって言ってえいやでお金出せるのは、政府日銀だけでしょ、だったら政府日銀でもっとがっちりと手を組んで、ガンガンお金出すから安心して使ってくれっていう環境を作るべきだと。でその時の目安として今は金利ってものを目安にしてますけれども、そうじゃないと、結局それって目標は最終的に物価を上げることだろうと考えると、アメリカの中央銀行 FRB が実際やってるんですが、物価目標 2% と、まあこれも日本もやってるんですけどね。で、FRB の場合は 2% をさらに超えるまで緩和を続けますと。で、それは2023年までは手緩めないぞというところまでこう踏み込んで話してると。で日銀もそこまでやったらどうですかと。こんな今ね、物価じゃなくて金利を目標にして、そうすると金利が上がった時には買い入れますけど、逆に金利下がっちゃったら手元にある国債をじゃあ市場に放出するって、要するに引き締め政策やるって気ですかというふうになっちゃいますんで、そういうことがないよと、日銀はとにかく物価上がるまでは一生懸命緩和をし続けるよっていうのを先々までアナウンスする必要があるんじゃないのかっていうですね、提言をしておりました。私もそれはそうだなと思います。まあこの辺は新しい政権とどういうまた政策協定をやっていくのかというところも注目していきたいと思いますが、もっともっとやるべきじゃないかというふうにも思います。朝刊各紙一面で取り上げているところもありますし、先ほど6時の頭のニュースでね、新業アナウンサーが読んでくれた中にもありました。磁気ネックレスなどの予託商法を展開しておよそ2400億円の負債を抱え破綻したジャパンライフの事件、まあこれね、結構前から捜査だとか、ずっと進んでましたし、これね、被害を受けた方々、まあお金騙し取られたような方々は訴訟したりなんかもしてますんで、折々に触れて、ニュースになってましたけれども、いよいよこの元会長ら逮捕へということになっております。まあ、ここは顧客にレンタル用の磁気ベストだとかネックレス、あるいは寝具とかね、マットレスとか、まあ、そういうものを買ってもらってオーナーになるように勧誘して、でそれを他の人に渡したり使ってもらうことで、その使用料があなたのところに来ますよと。だから利回りが、結果的には預金をするよりも良くなるんですっていうようなことでですね、お金を集めたんだけれども、結局その、利回り行かずに、でその上このジャパンライフという会社そのものが、その後負債を抱えて倒産したということで、まあ結構ね、年金とかをご高齢の方が、運用ということで、預けていたケースが多かったんで、老後の資金どうしてくれるんだということで、まあ様々訴訟も起こって っておりました。で、これ、この事件をですね、報じる中で、同社をめぐってはということで、この山口元会長が安倍総理当時主催の桜を見る会に2015年に招待されたなどで、国会に話題になったと。まあ、この、政界との関係とか、あるいは安倍さんとの、また安倍が、みたいなところで、まあ、桜を見る会、と絡んでですね、様々にこう批判の材料になっていたところでありまして、まあそれをこうわざわざ書いてくる新聞が朝日とかね毎日とか、結構あるんですが、一方でですね、じゃあこの山口元会長、この方のじゃあ政界工作、一体どういう感じでじゃあその人たちと知り合ったんだろうねみたいなところ、あそして、集めたお金をじゃあどこにどう使って、倒産したんだろうねということをですね、いろいろこう調べていくと、これすでにですね、業界紙などが結構前に報じていたりなんかしたんですけれども、2年ぐらい前にですね、業界紙が報じ、そして日本消費経済新聞ってところが報じて、去年は去年、おととしかな、夕刊フジなんかも結構報じていたんですけれどもね、このジャパンライフというところが、マスコミの OB なんかをですね、まあ、顧問として雇ったりなんていうのもあったりとか、で、そこら辺からのこう、愚痴聞きで、結構ですね、豪華な朝食勉強会みたいなもので、人脈を広げようとしていたと。で、これがなぜ分かったかというと、なんとですね、その、朝飯勉強会みたいなものを、こういう人に会いましたみたいなビラを作って、それを、こう、顧客に、ばらまいてですね、うちの会長はこんなこともやってるすごい人なんです。だから信用してくださいっていう感じで、勧誘の等々にも使っていたっていうことがあって、これ、で、しかもそこに結構お金を使ってたんじゃないかと。だから、騙し取られた人たちにしてみればですね、その人たちにお金返してもらって、我々の弁済に当てなさいよというような、こともあったということです。まあ今後司職の手によっていろいろ捜査が進むんでしょうけれども、このマスコミホビールートっていうのを全く口をつぐんでいるっていうのは、まあ今後ね、捜査の行方によってはそれが出てくるのかもしれませんけれども、ちょっと注目していきたいと思っております。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリストで東海大学教授末延吉正さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
いやー、調べてみたら2019年のお正月に、
来ました。
ちょうど箱根駅伝の時、
そうそう、
あれ以来と、あの時そうですよね、東海大優勝した。
僕は東海大が明日逆転するって言ったら来たんですよ。
予言通りになったっていうね。
盛り上がっていい年でした。ありがとうございます。
こんな風になるとはね、本当2020年ね、
本当に今年は、もう気がついたらはね、
本当もう9月も半ばまで来たって感じですもんね。
逆に言うともう今オンデマンド、オンラインでしょ。本当それが普通になってきちゃった。
確かに変わりましたね。今日もよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。デジタル庁、2022年4月までに創設する方針。平井デジタル改革大臣は昨日の記者会見で、行政サービスのデジタル化を一元的に進めるデジタル庁について2022年4月までに創設する方針を表明しました。政府は来年の通常国会にデジタル庁の設置法案や IT 基本法改正案などを提出したい考えで、菅内閣の看板政策の早期実現を目指す方針です。まあ、菅政権誕生直後ということで、様々な角度からね、解説いただこうと思います。このデジタル庁、今日は結構長官の一面の方とかで載っけたりしますが、
この内閣の一番大きな仕事になると思います、っていうのは菅さんはサイバーセキュリティもあれ本部長だったんですね、
は
い、
あ なるほど。
官房長官で。
なるほど。
で、あれは野党が反対してて、意味があんま分かってなくて、
はい。
成立がすごく遅れて、日本は周回遅れ。で、特にこのデジタル化はですね、
はい。
まさに縦割りの役所で、
へー。
全部方式もシステムも違うんですよ。
気象庁によって。
うん。だから、コロナの時分かったことは、はい。保険証とかやるのみんなファックスでしょ。
そうでしたね。
ちょっとみんなびっくりしたと思うんですよ。で、それはどうなるかというと予算が縦割りで、
はい、
つまりどこへ発注するかっていう、
あ、
そこにある種の利権があるわけですよ。
なるほど。
だからこれをやって本当に一元化して地方自治体まで一元化するってことは壮大な実験なんですよ。これができれば一気に日本の国のシステムは変わるんですが、
はい、
壁は2つあって、
壁が2つ、
うん、はい、1つはそもそも日本の政府はオープンガバメントになってない。つまりいろんな問題が出てきたでしょ、
はい、
データが消えたとか統計がいい加減とか、
結
構ね、
はい、
よくこの番組でる高橋雄一さんがよく言ってたように、はい、そもそも予算だってどんぶりだったって
そっか
言ってたでしょ。
そうですね。
みんなが考えてるほどね、
へへへ、
オープンできっちりしてないんですよ。
もう
あうんの呼吸日本式、
はい、
だからデジタル化して一元化したら全部オープンなんですよ、はい、例えばアメリカ行くとね、まずソーシャルセキュリティナンバー取らなきゃ、
はい、
それ取ったら銀行で初めて口座できるわけ。でそこで自分の小切手チェックブックを作る、
はい、
それでクレジットカードを使っても払うときに自分でチェックしてから小切手を切るわけですよ。そこでセキュリティがかかる。日本は自動で落ちますよね。だから詐欺が多いでしょ。
はい。
で、もう一つそれだとなぜがガラス張りになるかと、口座とつながるわけですよ。
うんうん、オンライン上で。
で、日本は今ね、はい、マイナンバーをね、紐付きにするのって、大体日本はスパイ防止もそうだけど、みんなプライバシーがバレるって言ってるけど、あれ何かっていうと、
はい、
要するに税金払ってないね、グレーな人がものすごくいるわけですよ、
はい、
だからこれをやるってことは政府もオープンガバメントにしなきゃいけないし、同時に世の中もガラス張りになる、うんうん、つまり税の、
はい、
このね、税務署が調べる収入、
はい、
こっちの方もオープンになってくるわけですよ。
昔東郷さんとかね、
うん、東郷さん今でもそのままですよ。
サラリーマンは10割全部把握されるけど、やっぱ自営業とかだとそうでもないぞみたいなね、
うん、そうすると政権与党の自営業の人たちはそんなことって言うでしょ、
うん、
で、
うん、
その辺がずっとあって、日本はね、良くも悪くもあうんの呼吸、
はい、
グレーのバランス社会なので、それがこのことを一気にやるってことは社会が大きく変わる。これを菅さんはずっとその官房長官の時、サイバーとかデジタルの担当でもあったでしょ、
はい、
で実務をやっていく中でこういう縦割りの壁っていうのが政治を一気に変える。だから皆さんが国家観を語らないとか言ってるけど、これは国家を変える最大の実験なんですよ、
はい、じゃあボーリングのセンターピンみたいなものなんですね。すごい。これ倒れたら全部倒れていくと、
うん、だからデジタル、ああ関係ないわ、俺興味ないわじゃないんですよ。デジタル化するっていうのは社会をガラス張りにするってことなんですよ、はい。
ほー、
今日はこれだけ言おうと思ってきた。
いきなり言っちゃった。あ、そうなんですね。なんかデジタルってみんなやってたから、みんなやろうとしてたから、うん、あ、じゃあちょっと便利になるぐらいだよね、みたいに思ったら、そんなことないですね。
例えばね、伊藤さん、対面授業で僕ら教室でやってたでしょ、
はい。
今年オンラインオンデマンドになって。
確かに。
ちょっと300人ぐらいの大きなオンデマンドで、授業支援システムにアップするんですよ、ネットに。ということは、それ全部一人歩きするわけですよ。だからおそらく全国の大学の先生そうだと思うけど、はい、改めてデータとかを調べ直して、私は少なくとも今年勉強し直しました。
あ、今までなんとなく雰囲気で適当にって言ったらあれですけど、うん、
ま
あ、
適当とは
じゃあ言わないけど、
まあ、うん、まあまあ、
雰囲気でやってたところはそうはいかない。
教室でね、例えばここはみんなオフレコだよと、うん、僕の先生の取材ではこうだよって言ってた、オフレコとかオンレコ分けれないですよ。
確かにそうですね。
だから授業でネットで伝えたものは全てファクトなんですよ、
うん、
これもね、やっぱりなんていうの、デジタル化と同じで、ガラス張りへ向かった。今年はそのステップだったと思う、ね、
まずはデジタル庁についてお話をいただきました、菅内閣の仕事ぶりについてはいろんな角度から今日はお話しいただこうと思います。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースこちらです。菅内閣が本格始動。
国民のために働く内閣をスタートさせて、しっかりとした成果を上げて国民の期待にお応えをしたい、そう思います。
発足から一夜明けた昨日、菅内閣は本格始動しました。 菅総理大臣は総理官邸に河野行政改革担当大臣、平井デジタル担当大臣、田村厚生労働大臣の3人を相次いで呼び、自民党総裁選で掲げた縦割りの打破、デジタル庁の新設、そして不妊治療への保険適用の検討を加速するよう改めて指示しております。なんかもういきなり仕事始まってんなという感じで、アイドリングなしで一気に来たって感じですね。
河野さんと平井さん呼んで、はい、デジタルですよね、
はい、
それから田村さん呼んで、コロナですよ、で、はい、それからそのうちの特に不妊治療の問題もありましたね、はい、これをね、具体的に仕上げていくということで、来年の通常国会、
はい、
野党はとはガチンコになりますよ。
この辺のこう、うん、法案が全部出てくるわけですね、
うん、でこれはさっきも言いましたけど、はい、要するに国をデジタル化っていうのはオープンガバメントを作ることだし、
はい、
社会をガラス張りにすることですから、うん、一大実験ですよ、
うん、
でこれで下から積み上げていって一気に変えていけば、
はい、
世の中変わる、その実績を仕事をし内閣ですから、
うんうん、
やってから、だから僕は解散を後ろへ行ってんじゃないかなと思ってるんです。
あ、それもそうなんですね、う
ん、もちろんね、野党への牽制があるから、
はい、
常に世論調査してますから、解散はいつもするぞとは言ってます、
はい、
だけどこれが普通はね、1年先送ったら追い込まれで麻生さんので、
そうですよね、
負けた、であの時それをアドバイスした菅さんと、はい、麻生さんがそれでおかしくなったと言われてる、
ああ関係がですか、
うん、あれがトラウマになってるというのが普通マスコミの解説、僕もそういう解説を前してました、でもよくよく考えると、はい、そこまで引っ張ってって、このデジタルとか不妊治療とか、コロナを収めていく、オリンピックをなんとかやる、
うん、
そこまで、うん、
はい、
この低い目線でね、説明しながら積み上げていったら野党が持ちますかね。で野党はおそらくまた盛りかけ桜ですよ。
あ、なるほど。
だけど僕はあれがそもそも間違ってると思って、
うん、
盛りかけ桜ってのは全部違う問題なんですよ、
うんうんうんうん、それぞれに全く違う性
質、うん、のはむしろ佐川さんの答弁がデタラメだってそこに合わせようとしたんで、
はい、当時の理財局長、
うん、はい、それも全部安倍政権打倒のために一部メディアは紙面作りしたわけでしょ、
うんうんうん、
で加計学園のはむしろ逆で、はい、半世紀も僕は大学いるから分かるけど、はい、行ってびっくりしたのは、うんうんうん、門前払いですよ、学校作ろうとして、
はい、獣医学部を新しく作ろうとすると、
それ自体がそんなことを認められるのって話でしょ。
ある意味既得権をがっちり守っていたという
の、うん、だからある意味で獣医師連盟から政治献金受けていた石破さんが4原則っていうのを出して作れなくなった、はい、うん、そっちの方がむしろ指摘されなきゃいけない話ですよ、
ね、はい、
で桜はこれ明らかに増えすぎて、
そんなの、ね、
うん、ちょっと、はい、と思うじゃないですか、
うん、
そうすると本来一つずつ明らかにしていかなきゃいけない、
うんうん、
政府も一つずつ答えなきゃいけないけど、
はい、
なんでああなったかって全て政局ベースになって、
はい、
でレッテルの張り合い、でこれを野党は他に道具ないから、
うん、
特に不妊治療みたいな、
はい、
こうよくね、みんながやってほしいと思ってるような政策をバーンと出してくれると焦るじゃないですか、
うん、
そうするとまた予算委員会でね、
はい、
わーっと声を大にして同じことを言うわけですよ、この3年4年言ってる、
うん、
でそれはもう野党への支持率にならない、
あ、
でだんだん疲弊していく、
はい、いつまでやってんのってみんな思ってる、
もうすでに思ってますよね、
うん、
でそういうとこでこのさっき言ったオープンガバメントで社会を本当に変える、はい、で実際これがデジタル化が運転免許も保険証はもうつながることになってますよ。
そうですね、
うん、そうするとマイナンバーといずれアメリカみたいに紐付きで銀行口座とつながる、まさに透明な社会を作るわけですよ、ガラス張りの、
はい、
そこまでどんどん社会が動き出したら、同じことをレッテル貼りだけ言ってたら置いてかれちゃうでしょ、もう見えてるんですよ。そうするとそこまでやってオリンピックの後の空気、
はい、
おそらくどういう形でもオリンピックはやりますから、その後にギリギリで解散やった方がいいだろうと。でその時におそらくこの間総裁選を戦ったもう石破さんと岸田さんはもう後継に消えてしまってる、
次の世代に移ってますか、うん、
だからこの政権で一番ね目立つ役、は
い、
今の既得権を壊す係、うんうんうん、ネットで大人気の河野さんを割と動きやすいポジションにしたでしょ。
防衛大臣から変えたってのはそこの意味も、うん、
でしかも一部メディア誤報になった総務大臣って流れたでしょ。
ありました、うん、はい、
で総務大臣外したからなんかどんどん下がってるってある有観視は批判してたけど、
はい、
そうじゃないですよ、フリーハンドですよ、
うーん、
壊す方をネットを含めてガンガン発信しろなんですよ。
ああ、 そっか、内閣府の特命担当だから下に何か官僚ががっちり組織でついてるわけじゃない、
うん、彼の良さは組織の調整力じゃなくて、はい、発信力の強さですよ。そうするとこれ実は行革担当ってみんなスーパー出すけど、ええ、その後ろに丸ポツでついてる、はい、規制改革の方が大事なわけですよ。ここで規制の緩和じゃダメなんですよ、うんうんうん、だって規制を残すんだから。
緩和は残すことになるから、
今まで役所がみんなごまかしたのは緩和ですよ。
なるほど、改革という名の緩和だった。
規制を一気に岩盤規制を壊していくわけですよ。で、要するにオープンな社会を作る、うんうんうん、その発信力で何かあった時には河野さんはもう次の総裁候補、はい、菅さんはもともと河野さんにずっと期待してるから。
そうですよね、うん、河野さんやるために総裁選でやるために派閥飛び出したりしましたもんね、うんうん、
プラス菅さん頼むよと言った安倍さんが信頼してる加藤勝信さんを官房長官、はい、これも総裁候補ですよ。それから最近丸くなったって安倍さんが褒めてたけど、
はい、そうなんです、
ね、仕事はできる外務大臣茂木さん、はい、この人も間違いなく総裁候補。これだけ揃っていく、これを育てながら腰据えてやるんですよ、実務内閣として。
なるほど、
うん、そうするとあの石破さんの人気ってのは実は地方に誰も来ないときに、はい、東京の人が来て裏話してくると受けるんですよ。僕だって地方行って、
うんうんうん、講演して
中田町こうですと受けるんですよ。そのことと、はい、リーダーをどう選ぶかの人気ってのは別なんですよ。特に自民党の党員なんてあれ職域支部で、はい、大体業界団体ですから。その辺がね、まあ、こう言っちゃなんですが、僕も天に唾するようなもんですが、メディアがこの30年40年僕も40年以上やってますが、全然進歩してないじゃないですか。政策政策って言って、はい、改造とか総裁選って急に政局一変と、
うんうんうん、
どうなったの、そうそうみたいな。
で、ね、内閣に名前つけるとしたらっていうのを必ずやる、う
ん、やる、うん、でしかも自分たちの意見にそぐわないものは何でもレッテルを貼って足を引っ張る、うん、もうそれ自体がネットでみんなが他の情報を見れるようになった時にアウトなんですよ、はい、そのことにメディアは気がつかないと。だから象徴的なのは安倍さんが辞任会見した後、
はい、
安倍内閣の仕事を評価する人が朝日新聞調査で71%、
そうですね、
それから共同通信、それから TBS、 JNN 系列も60何パーですよ、
はい、
つまりリベラル左派って言われる、はい、安倍さんをボロクソに言ってきた方の、うん、データが上がってくる。それはネットの動きをよく見ないといけない。このことは後出てくるトランプさんのことについても言える、
はい、
メディアそのものが政治プレイヤーになってしまってる、
はい、
その批判があるっていうことを改めて僕は感じましたね。
本来のところに立ち返れっていうこと。
そう、ファクト、データを使って自分の意見を言うなっていう、う
ん、あ、でそこでもう一個用意していたニュースがアメリカ大統領選の世論調査なんですよ、うん、バイデンさんが9ポイントリードって出てるんですが、うん、この辺っていうのも、まあ、洋の東西問わずにアメリカのメディアも点々ですか。
これもロイター通信などですから、
はい、
大手メディアですから、アメリカで起きてることは大手メディアは政治的プレイヤーなんですよ、はい、反トランプの。だからそこが読めなかったから、はい、前回のヒラリー・クリントンさんの日本のメディアみんな間違えたでしょ。
そうでした。
だから僕はよく大学で教えるとき、トランプさんって相当変わってることは確かだけど、何でもその実態以上にひどく日本では伝えられてるところがあるんですよ。そこはね、ちょっと冷静に突き放して、うん、他のネットの世論調査とか、はい、細かく見ていかないと、うん、このロイターなんかの調査で9ポイント、あ、そう、トランプ負けるのというふうには絶対にならないですよ、
うんうんうん、
ここは要注意ですね。
なるほど、うん、でそうすると菅さんもそのトランプ政権なのか、うん、アメリカと付き合っていくってことになるわけですね、
うんうんうん、そういうことで、やっぱり11月3日のトランプさんになるのか、はい、バイデンさんになるのか、うん、まあだけどテレビ討論やったらバイデンさんしんどいと思うけど、
あ、
ちょっとお年でくたびれてるから、
うん、
まあだけど一方トランプさんもね、はい、CDC センターの所長とワクチンの
疾病センターの、
うん、あんなに、うん、
大喧嘩してますね
だからちょっとね焦りはあるとは思うけど、はい、そういう意味ではあの今流れてた10月25日とか11月1日の解散、
はい、
ではなくて、そのアメリカ大統領選も
見ながら
で今積み上げてきた来年通常国会まで予算と、はい、それから年内に例のイージス・アショアの後の処理と、
はい、
あの敵基地攻撃の問題、
はい、
こういうの決着してね、うん、仕事の実績を上げて様子を見ながらっていうふうに、まあ、見た方がいいのかなっていうふうに。
なるほど、
うん、
はい、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、 支払い猶予が最長56日でキャッシュフローに取りもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。衆議院解散。もうなんか今日のね、この番組の裏テーマみたいにもなっているキーワードですが、衆院議員の任期満了は来年の10月であります。解散総選挙いつ踏み切るか、様々な記事も出ておりますが、総理動静を見ますと、昨日菅総理は選挙プランナーの三浦博さんと東京都内で、ホテルで朝食を共にしながら意見交換をしたなんていうのが出てきております。まあこれで諏訪解散かという憶測も出ていますが、どうかというところです。支持率も高い、
うん、
でこれコロナが今はなんとなく収束してるのかなみたいな雰囲気の中で解散しちゃうんかなみたいなことも言われてますけれども、うん、なかなかこれは難しいですか。
三浦さんとね、
はい、
会ったってニュースを流してるでしょ。
流してますよね。
これ流してるんですよ。
やっぱり
もうこれだけで野党はもうビビりますもん、
うん、
やっぱりやるのかなと、
うん、
で今日読売新聞の一面は安倍さんのインタビュー出てたでしょ。
そうですね。
見出しが、はい、衆参ダブル選挙を常に考えていたってあるでしょ。
ありますね。確かに
総理官邸と自民党本部っていうのは、はい、自民党はあの事務局長は選挙の神様がいるんですが、
はい、
元塾さんがね、
元塾さんというね、うん、はい、
あのね、政府与党っていうのはいつも調査やってるんですよ。
うん、
だからいつでも解散総選挙は常に考えてるんです。
あ、
1年365日24時間打てるときにいつ打てばいいか、
で
それをいつも込み込みで政局判断してるんですよ、
は
い、それに対して野党はちょっと緩いんです、その辺が。
あ、
もう閉まったり緩んだり、
はい、
でそれで無駄に資金使ってしまったりとかっていうね、揺さぶられてるんですよ。だから、はい、一つのメディア分析にアジェンダセッティングっていう、
はい、
議題設定機能ってある、
はい、
つまり政治っていうのは誰がアジェンダを設定して引っ張ったかっていう、
主導権を握るのか、
うん、
はい、
それで言うと麻生さんがやれやれ言うし、麻生さんの時にリーマンショックがあって、
はい、
あの時選対副委員長で延期を進言したのが
菅
さんで仲悪くなったって言われるでしょ、
はい、
だけどそもそも菅さんも選挙大好き人間ですから、
う
ん、で強気の人ですよ。
あ、確かにみんな反対してた安倍さんの2回目を担ぎ出したのは菅さんでした
よね。あのね、銀座の焼き鳥屋で4時間くどいてって、僕あの夜電話して取材したからよく覚えてる、
は
い、
そうなんですか、
うん、それはね強気の人なんですよ。
だけど、
だけどやっぱり安倍政権のあの安倍さんがドクターストップで引いた後、
はい、
やり残しを自分の低い目線の実務家としてですよ、さっき言ったガラス張りのデジタル化で一気にやり残したも変えていくぞと、厚労省も変えるぜっていう、
はい、
これをやっぱりやりたいっていう気持ちは相当強い。それと今の空気で解散やると浮かれたっていうふうに思われるでしょう。
このな景気のいいというか支持率の高い時期に浮かれてやったのかとなっちゃうと、う
ん
う
ん、おそらくあんまり仲の良くないなんとか都知事なんかきっとそう言いますよ。
あ、なるほどなるほど
でしょ、
うん、
そういうこと考えると、
はい、
常に揺さぶりでこういうニュース流して準備しながら仕事の実績を上げていって、意外とね、夏は6月から7月の頭はあの参議院、あ、東京都議会議員
選挙ありますね、はい、公明党はそこをやりたくないって言いますね、
うんうん、で、うん、あれがあるでしょ、
はい、
そうすると、まあ、例えば9月の総裁選、はい、終わった10月の一番ギリギリ、
ああ、もう任期満了に限りなく近いところで、
もう全部、でも空気はオリンピックの後、
はい、
少し景気もおそらく戻してるでしょう、
はい、
でデジタル化も相当法案通って、世の中の空気は相当変わって、
はい、
今までのちょっと暗い空気ってのは安倍さんに対するね、
うん、
盛りかけ桜っていう形で一部メディアが半分ぐらいのメディアが作り上げた、
うん、
こうある種のね、
はい、
暗い空気だったんですよ、
うん、
でそれはねおそらくその頃コロナもほぼ収束してるでしょ、
はい、
ワクチンも来てるでしょ、
うん、
変わってますよ空気が。
なるほど、
うん、
そっちの方がより勝てるかもと、
うん、その僕はイメージがあって、その間でも早めにやった方がいいのかなっていう、で麻生さんも言ってくるしとか、
はい、
でこれを言いながら引っ張っていくんですよ。
はあ、うん、もやもやっとした空気のまま引っ張っていくっていうのが一番いいわけですね、うん、
政府にとって損はないですよ。
なるほど。いや確かに気になってたのが、あの総理秘書官の人事が官房長官からみんな持ってったっていうじゃないですか、
うん、
これってことは自分で仕事する気でいるのかなこの人は。
官房長官総理、
はい、
兼総務大臣、
官房長官兼総理兼総務大臣、
うん、
なるほど。
あの全部ね調整最後は自分でやります。
あやっぱそういう人ですか。
だからあとは細かく実務のできる専門家全部配置してあるでしょ。
もう
本当に仕事をする、
なるほど、
そういう夫人なんですよ。でそういうのマスコミはすぐ派手さがないとかサプライズがないとか、
はい、
僕はそういう質問してるメディアがバカじゃないのかと思ってテレビでそう言ったら司会の人に睨まれたけど
睨まれたけど結構怖い顔でね睨んでらっしゃいました。
女性怖いですから
まあね、でも本当、いやここから先どういう仕事をして積み上げていくのかっていうのは楽しみですね。
だから同時にメディアも、はい、もうちょっと勉強して、
いや、
そうですね、私も含めてだけど変わっていかないと。
じゃないとあの会見で多分菅さんバッサリ切りますよね、うん、記者たちをね。
縦割りがなぜダメかって記者クラブは縦割りにしてあるから、
うん、
情報は縦割りの各役所のキャリア官僚にもらいに行くわけでしょ
う。
そしたら書いてる方の目線が全然もうずれてるんですよ。
確かに。
メディアを変えない限り日本は良くならないです、はい、
次回も込めて頑張りたいと思います。速報が一つ入ってきました。磁気ネックレスなどの予託商法を展開し2400億円の負債を抱えて破綻したジャパンライフについて、警視庁などの合同捜査本部は今日、詐欺の疑いで元会長の山口隆義容疑者78歳を逮捕しました。ジャパンライフ事件、山口容疑者逮捕という一報が入ってまいりました。まずは速報をお伝えしました。お送りしております OK 工事アップ、お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新庄一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリストで東海大学教授末延吉正さんです。末延さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本題行く前にジャパンライフの件なんですけれども、うん、これね、山口容疑者逮捕となりました。今日の新聞などではこの桜を見る会にこの人を招待してうんぬみたいなのがやたらと出てますね、うん、
おそらく野党の人がまたこれで張り切る。
なるほど、
うん、そうすると、うん、あれかな、解散もどんどん遠のくかな。
ああ、そっか、解散は国会を召集しなければいけない。
そうそう、うん、まあ、解散はだからもし国会召集が10月の早い段階になればまだ解散の可能性あるけど、だいたい下旬だって言われてるから、はい、ま
あ、
慌てる材料はないから、ないんじゃないかと思うんですが、まあ、それにしてもあの桜はね、はい、とにかく肥大化しちゃって、
まあ、人たくさん呼びました。
僕もね、若い時、僕鈴木善幸総理の頃、総理番の頃、土曜日朝早く行くんで嫌だったけど、はい、50秒ぐらいのね、はい、あのローカルニュースになってたんですよ。
あ、なるほど、
ね、もうとにかく芋煮みたいなごった煮で、
はい、
なんだか分かんなくてね。
あ、誰がどこにいんだかも、うん、
だからもちろんちゃんとしなきゃいけないんだけど、うん、そもそもがゆるゆるのもんですよ。
あ、これもあのグレーのっていうところですね、う
ん、だから僕なんかあんまり意識したことなかったから、で招待状も来たけど行ったことなかったし、だって早起きして何もないしなんかめんどくさいなと思ってまあ今だから言っちゃうけどごめんなさい、そんな感じだった。
なるほど。
だからさっきのデジタル化、
はい、
オープンガバメント、オープンソサエティ、
うんうん、
開かれた社会、本当にそこになるかどうか、
うん、
でもそれは税金逃れももうダメですよとい う、
そうですよ、ね、
マイナンバーでつなぐ、だからスパイ防止法もない、
うん、
何もない、みんな試験の制限ですよ、
うん、
だけどコロナの時だけもう早くね、はい、お金を払うっていう保証してね、やれやれやれやれ言ってるけど、そんな慌てて本当にいいんですかという、
うん、
もっと実態が分かったか、うん、腰を据えて ね、
確かにね、
そもそも立法の精神、
はい、
どう見るのかってとこからちゃんとやらないとね、
うん、
空気に流されるのは良くないです、
うん、
でこの間別のテレビ局で言ったら、
はい、
あんまり賛同されなかったけど司会の人に。
でもそうですよね、私の権利、試験の制限に関わることは、うん、やっぱり空気に流されちゃ本当後で後悔するってことですね。
だって都知事が都知事選挙の時ずっと大変だ大変だって小池さんが言うと、今でもあの声聞くともう飲食店の人が景気が悪くなるって言いますよ。ぐらい重要なことですよ。だから僕なんか逆に言えば、あんなロックダウンしないで、はい、ちゃんとできる日本のグレーの良さもある、このあうんの呼吸の良さもある、
はい、
ただ、ただ税逃れ含めて結構日本のその緩いとこはデジタル化で一気に変えなきゃいけない、ここも革命的な変化ですよ。ついていけるかな僕も。
僕らもどうなるんだかっていうね。さあ、では本題に行きたいと思います。今日の最後のニュースです。ここだけニューススクープアップのゾーン、最後のニュースをスクープアップ。アメリカと中国二国間投資、上期は9年ぶり低い水準。調査会社ロジウムグループによりますと、米中関係の緊張が高まる中で、今年上半期の両国の投資は、9年ぶりの低水準に陥ったということです。アメリカトランプ政権は安全保障上のリスクを理由に、ファーウェイだとか 短編動画投稿アプリ TikTok を傘下に収めるバイトダンスに対する圧力を強めております。まあ、こういったハイテク業界の分断に加えて新型コロナウイルスの流行も影響したということです。まあ、米中関係とその中で日本はっていうところですよね。
うん、これはもう間違いなく米中デカップリングでやっぱ分断ですよね。アメリカは本気ですよ。
本気
だからあのペンスさんの3年前のあのスピーチありましたね、はい、それからこの間のポンペオ国務長官のニクソン図書館で の,、
はい、
あの全体主義、はい、中国独裁者習近平さん許さないって、
う
ん、
はい、
やっぱりねそれはニクソン電撃訪中、キッシンジャー以来の関与政策、はい、関与すれば人権が認められてオープンな公平な資本主義に近づいてくると言ったのは間違いだったっていう、これはアメリカの民主党政権バイデンさんの方も含めて動いてる、
はい、
とするとですよ、日本が苦しいのはアメリカの圧力すごいですよ、でそういう中で安全保障上は同盟関係でアメリカと組まなきゃいけない、だけど経済界のかなりの部分はやっぱり中国、手っ取り早く中国とやってきたから、
はい、
っていう感じがあるでしょ
う。
だけどここへ来て例えば、はい、イギリスのジョンソン首相なんかは例 の, あの英連邦のインテリジェンス仲間、はい、ファイブアイズ、うん、
情報共有のシステム、
ファイブアイズに日本ウェルカムって言ってるでしょ。
言ってますよね、
うん、あれはね入っておくと強いんですよ。
あ、やっぱすごい情報がいっぱい手に入りますか、
うん、僕はあの東海大の平和戦略研究所の所長って仕事やって、何やってるかというと、はい、モスクワ大の情報安全研究所っていうのがカウンターパート、で向こうはロシアのサイバーの基礎研究やってるんですよ、
はい、あ、そうなんですね。
だから諜報機関とも関係あるって言われて、
なるほど、
結構緊張してるんだけど、そういう意味で言うと、はい、日本は本当にぼっとしてたんですよ。だからサイバーの世界、はい、もう24時間こんな教科書もないような世界ですよ。それを今慌ててやってる。でデジタル化の中の大きな部分そこがあって、
はい、
で本来サイバーっていうのはアメリカが作ったねこのパソコンの世界っていうのは、民生を豊かにするために開発したもんなんですよ、
はい、
ところが全体主義の権威主義の中国や北朝鮮やロシアでは、これはね国家がそれは権力を持つもんなんですよ、
はい、
国家の安全保障なんですよ。ここがね決定的に哲学が違う。だから僕はの大学がモスクワと大と一緒に、はい、あのサイバーセキュリティのシンポジウムやった時、日本政府がその提言直接受け取らないです。だから研究所である私的な民間の研究所であるうちの大学の研究所で、はい、こう一旦受け取って、こう改めて研究所として提言しに行くという、そのくらいある種こう気を使わなきゃいけないところなんですよ。だから、まあ、繰り返しますが、はい、ビジネスで言うと、中国とっていう、特にだから菅新総理も、NATO、アジア版 NATO は反対で囲い込みはしないって言ったでしょ。
言ってますね、確かにね、総裁選の中でそういうことを発言しました、
そこにあの中国寄りの、はい、ドン二階さんがいる、まあ、だからそれを補う意味でも、うん、安倍さんの弟で、台湾との関係、
はい、
もう非常に蔡英文総統とも付き合いの深い岸
信夫さん
を防衛大臣に立てた。これは要するに日米同盟の証でもあるし、中国に対する牽制でもあって、早速中国が反応してますよ。
そうですよね、外務省の報道官が台湾と公式に関係を深めることは夢夢ないようにっていうふうに言ってますよね、
やっぱりコロナの問題で一番頑張った台湾、はい、それを入れなかった中国寄りと言われた
WHO
あのエチオピアの、
テドロスという、
はい、ということで考えると台湾の存在がこのコロナ禍で一気に上がった、はい、つまり真っ当な民主主義での国家としてあるものを、その全体主義権主義でワクチンさえも自分たちの覇権主義のために使ってる中国に許していいのかというところで、台湾カードがもう日本ではずっとタブーでね、
はい、
メディアも触らないですよ、まあ、
そうですね、
報道しないですよほとんど、
うんうんうん、
だけれどももう台湾カードは国際政治の中国を考えるときに、はい、もう触らないと、
はい、
分かんなくなってきたんですよ、
まあ、安全保障上もそれこそ与那国島と150キロしか離れてないって、もう一連託書みたいなもんですよね、日本にとっては。
だから例の南シナ海が中国の湖になっていいのかと、
はい、
それは沖縄を含めてね、中国のもうやっぱ構成がすごいんですよ、うん、台湾に対する、うん、このことはねもう日本のメディアもさっきからメディア批判ばっかですがもうタブーをね、
はい、
なくしていかないと本当の情勢が読めなくなっていく、ここはすごく大事なとこでね、でそういう中でこの年内に、
はい、
例の
あ
イージスアショアの後処理、
はい、敵基地攻撃、
これ名前がちょっと刺激的だけど、
はい、
でもはっきりしてることはもう盾と矛を完全にアメリカと分けてたのはそうじゃないんですよ。もう日本だって盾と矛の一部、
はい、
アメリカに任せずやる、つまりリスクをシェアする関係にならないとアメリカが逃げるぞと言ってるんですよ。戦後の日本の安全保障の議論は、
はい、
アメリカに巻き込まれる理論で野党の人はみんな言ってきた。今、はい、そんなことないですよ。トランプさんは逃げたいって言ってるの、
まあ、引きたいですよね、うん、中東からも引く、東南アジアからも引くんだと。
いてほしいならお金増やせでしょ、
はい、
つまり今は巻き込まれるんじゃなくて西太平洋からアメリカを逃がさない。でこれ置いておくことが大事なんですよ。
抱きつき論みたいなもんですね、
う
ん、
でそこでじゃあリスクをシェアする盾と矛の関係なるのかというこの決着を年内に予算編成含めてこの安倍政権が残したものをやっていく、
はい、
ここも大変な問題ですよ。
そう考えると安倍さんが最後に出したあの安全保障に関する総理談話っていうのはちゃんと読み込まなきゃいけないですね。で北朝鮮が書いてあるけどそうじゃないぞってとこですね。
あれは非常に大切な宿題を残したっていうことですね。
今日のスクープアップ、米中の二国間関係、そして日本はどうするというあたり詳しくお話しいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね。6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。女優の黒木ひとみさんが毎週様々なゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ、7時台は女優の原道子さんによるラジオエッセイ原道子のいってらっしゃいなどニュース以外のコンテンツもご用意しています。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。